フィリピン留学で、クラークのアジアンズビリッジに行ってた野木さんの感想をお聞きしたいんですけど、
はい、
もう結構前ですよ。
もう、半年近く、ね、
今5月ですけど、11月、
ね、11月の後半から12月の後半まで
1ヶ月、
5週間、
まあ、一緒に昔働いてて、
はいはい、
で世界に旅立つと。
そうですね。
その前にちょっとフィリピンで鳴らしていこうと思うみたいなメールをいただいたんですよね。
はい、
でそれでまあ僕がフィリピンって言ってるから、はい、フィリピンでなんかいいとこあるみたいな、多分そういう、
そうそうそう、
ですよ、
フィリピン、あ、行くって思って、あ、とりあえず中谷君に聞こう。
そのあれなんですか、世界に旅立とうと思った時に、最初に英語勉強するならフィリピンみたいなのっていうのはもうスッと出てきたんですか？
いや、スッと出てこない、
うん、
英語と思って、
うん、
でなんかフィリピンが、あ、フィリピンの英語留学っていうのが来てるんだっていうのを多分ネットで検索してたら、なんかやたらそういうのが出てきて、であれ、そういえば中谷君やたらフィリピン
言ってるよな言ってるなと、
うん、ああ、じゃあとりあえず中谷君に相談して、
はいはいはい、
そういう感じでしたね、初めてね。
半年間の旅でしたよね、うん、確か、
違いましたっけ、正確に言うと、うん、5ヶ月、休暇を5ヶ月取ったんで、4ヶ月半
で。あ、そっかそっか。で、最初の1ヶ月ぐらいを、ね、まあ、英語で習
って。とりあえず英語をこういうタイミングじゃないとなかなかそれで、まあ、英語っていうのは昔からなんとかしたいなと思ってたんで、
うん、
まあ、こういうタイミングじゃないと。で、
はいはい。で、毎年旅行とか結構行ってて、なんか、なんとなくやっていけるんですよね、多分。
本当に困らないレベル、旅するには困らないレベル、ね、
でもやっぱりもっとできるようになりたいと思ったんですか？
もっとできる、やっぱりそれは現地で、やっぱり現地の人と交流とかをするのがやっぱり一番楽しいので、
うん、でももうちょっと英語ができた方が、
そう、突っ込んだ話ができないっていうのが一番、うん、
なるほど。で、僕多分相談を受けた時にどういうふうに学校を紹介したかとかもうちょっと若干忘れてきてるんだけど、はいはい、ただなんか、まあ、ある程度落ち着いて勉強したいっていうのと、はい、そこまででも、まあ、本気は本気やけど、うん、そこまで缶詰で勉強とか、
そうです、ストイックにっていう感じ
ではなかったんですね。で、僕一つ学校紹介した感じなんですか？
いや、3つ、
あ、3つぐらい紹介なんですか？だから比較的
選択肢を3つ
もらって、はいはいはい、いくつか、まあ、こんなんありますけどっていうのを出した中で、そうそうそう、アジアンズを選ばれたんですよね。
そうですね。
それ決めては何やったんですか？覚えてます？
多分中心地でなかった。
ああ、ちょっとずれてますよね。
そうね。
それが良かったんですか？
なんかやっぱり、まあ、海外もね、何度かいろんなとこ行った経験があるので、中心地はあくまでもやっぱり中、なんつったらいいのか、都市なんで。
あんま好きじゃないんですか？
あんまり好きじゃない。
じゃあちょっと田舎ぐらいの方が、
ローカルなところの方が、まあ、基本的にローカルなところの方が人があったかい。
そうですね、はいはいはい、そっかそっか、なるほど。でちょっと悩んだけど結構あっさり決まったんですよね。
そうです
ね。森さんとやり取りしましたっけ？
しました。
あ、そっか。じゃあとりあえず、じゃあちょっと聞いてみたらどうですかみたいなこと
言ったんですね。そうですね。で、中谷君から紹介してもらって、で森さんとメールで何度かやり取りをしたりとか、
はいはい、はいはい、なんかね、最初ちょっと悩んでた感じしたんですけど、決まる時になったらなんか急にバッて決まった感じ。
選ぶポイントすら分からなかった。
はいはいはいはい、確かに。
で、いろいろ選択肢を出してもらって、うん、で結局自分で決めるしかないから。
そうですね、最終的には。
ね、割と中谷君がスパルタの大人数の、はいはいはい、
あ、大きな学校と、
そうそう、うん、で、ここは結構ハードですよ、
はいはい、
っていうふうに言われて、あ、まあハードなとこは別にいいんだけど、あんまり大きいとこは、
はいはいはい、
なんか多分結局コミュニケーションも少なると思ったんで、それでそこがまず NG、はいはい、NG とか自分の中でないな、
うん、
あともう一つは、ね、忘れちゃったんだけど、多分アジアの人は、割とこじんまりしてるっていうことと、
そうですね、
割とローカルな場所にある、
はいはい、
そこ、
あと多分その、まあ、経営者の方が40代なんでちょっと落ち着いた感じで。
あ、そうですね。中谷君が言われたのは、やっぱり日本人オーナーのね、ちゃんとしてるところがいいっ っていうのと、はいはい、そのお二方はちゃんと他にも授業をやってるから、はいはい、そんなカツカツじゃないよ。
はいはいはい。でその生徒の年齢もちょっと、
ね、
あんまり 若くてキャッキャした感じじゃなくて、
ね、
落ち着いてますみたいなことを多分言ったん
ですね。
それで行ってみて、うん、初めてのフィリピン、
はいはい、
フィリピンどうやったんですか。その行ったことなくてイメージだけやったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね。 あそこまでイメージと現その行ってみたら違ったっていうギャップがある国は珍しく自分の中で珍しく、
ね、いろんな国行ってるけど、
うん、
僕もでも同じですね、
うん、
やっぱりギャップがすごい大きかった国ですね、うん、
だって日本人からしてフィリピンってそんなにイメージ良くないじゃない、
まあ、むしろ悪い
悪いよね、
はい、基本フィリピンに行ってたら何してんのあの人みたいな、うん、やっぱりイメージありますよ
ね。あるあるあるあるんだけど行ってみたら結構本当に日本人にすごい近いこうホスピタリティの考え方みたいなすごくあるね。すごい優しい、ね、もちろんね、どこの国だと日本だってそうだけど悪いやつはいる
いますいます
けど、まあ、基本的にすごい優しいですね。
ああ、それはじゃあちょっと予想外だったんですね。
だいぶ予想外だ。
でもね、多分フィリピンにみんなハマるのはそのやっぱり最初のハードルが低いから、
あ
イメージ悪いから、
なるほど、
行ったらびっくりして、
はいはいはい、
こんな国あったんかみたいなのが多いと思うんですよ。でも行ったことない人は多分永遠にそれを経験しないと思う。で特に行く必要もないじゃないですか。
まあまあそうね。
でまあ今でこそね留学ちょっと盛り上がってますけど、もともと多分みんな行かないと思う、はい、多分そういう国なんですよね。
そうですね。
英語の勉強どうやったんですか。
結局まあ5週間行ってもちろん良かった、うん、良かったんだけど、うん、やっぱ5週間じゃ全然足んないな
途中で言ってましたよね、
うん、うわーやっぱ足ん、うん、1週間目ぐらいでやっぱり分かっ、
はいはい、
いや全然足んないな
僕ね多分ちょっと記憶定かじゃないんですけど、はい、お伝えしたと思うんですよ。1ヶ月短いですよと、
3ヶ月短いっていうことまでやっぱり永谷君に言われてた
そうで、だけど全体で、ね、5ヶ月しかないと、で他にも行かなあかんのがいっぱいあると、
ね、
まあ、そういう全体のスケジュールであれば、まあ、1ヶ月ぐらいだけど、まあ、正直1ヶ月でどれだけにならせるか分かんない、うん、で、まあ、もちろんね1ヶ月だから価値がないわけじゃないんですけど、うん、やっぱりなかなか成果が出てくるには
そうですね。あのね、ついたの聞く力だけか。
あ、でもそれはそれでね、うん、大切ですよね、
うん、もちろんね、言ってることの 10割分かるかって言ったら10割分かる。
それは難しい
と、ね、多分ね、行く前だったら2割だったところが、まあ場合によっては5割、6割
あ、そこまで
ようにはなる。
あ、聞き取りはじゃあ結構、
うん、聞き取りは結構、やっぱりそこに、そういう英語圏、
うん、
そこに身を置くと、
うんうん、
体が、
まあ聞きますね、
うん、体が慣れてくる感じなんじゃない。
そっか、じゃあまあリスニング上がったけど、でも当初は1ヶ月だったらもうちょっと上がるかなってやっぱり ね思ってたんですね。
スピーキングがもうちょっと上がる。
ああ、そうかそうか、言葉が、
うん、あ、まあまあやっぱり、うん、ああそりゃそうだよなっていうことを実感しました。
一日何時間授業を取られてたんですか。
最初は午前、あれアジアンズって何時からだ
っけ。8時ぐらいじゃないですか。違いますかね、覚えてない。
アジアン、ごめん、アジアンズって朝何時からでしたっけ。8時
から授業です。
うん、あ、そっか。で、8、9、10、11、午前中4時間取って、午後1コマ取って 5時間だったんだけど、
うんうんうん、
行く前、
うん、
で行って2日目か3日目ぐらいに、
うん、
なんか物足りなかったんで、
うんうん、
それで 6コマ取った
のかな。もう1回1コマ増やしたんですね、
うん、で6コマ取っても終わるのが1時から2時3時なんで、
うんうん、
その後また勉強というか復習と予習ができる感じで、う
ん
う
ん、やってたんですか。
やってましたよ結構。
じゃあ結構その時は1回、まあ、5週間英語での勉強してたんです
か。勉強してましたね。
なるほど。
でもこの年でそういう勉強するって、
はい、
すごい新鮮で楽しかったし で、行ったらやっぱ勉まあまあまあ楽しかったっていうのが多分一番なんだけど、うん、やりますよねっていう感じ、
うんうん、なんか入学前にスピーキング試験とかあるでしょ。
ああ、ありましたね。
はい、それ聞いたんですよ。そしたら野木さんは知識はあると、
うん、
だけどやっぱり喋るのとかがブロークンだし、うん、やっぱりそのスムーズじゃないと、
うん、
でも知識が全然ない人もいるから、
あ、
多分そういうタイプならもっとその得るものは少なかったかもしれないけど、聞き取りがある程度その自分の中でも上達したっていうのは、やっぱり知識とかがまだある方なんだと思った
ね。そう、単語は多分、
うん、多少あるんです
よね。多少は多分まあ、もともとね、コピーライターって仕事をしてるんで、やっぱり英語、日本語のコピーになるのやっぱ英語って使うじゃないですか。
はいはい、確かに。
で、そこでちゃんとやっぱり意味を知って調べて、吸収しないとそれができないので、そこかな。
それはあるかもしれない。
はい、
なるほどね。フィリピンについて、フィリピンって今回いたんってもうクラークだけですか？他のエリアも行ってましたよね。
クラークと
マニラも行ってました。
あ、マニラで、マニラ本当に着いた時だけかな。
ドゥマゲッティ行ってたね。
そうそう、ドゥマゲッティ、シキホール、
シキホールだ、そうそうそこ行ってから入ったんですね、確か。
そうそうそう、
あ、
最初ちょっとゆっくり、
はいはい、
のんびりしたかったんで、四季ホール。
そっかそっか。だから街によって全然違うわけでしょ。
全然違いますね。
四季ホールめっちゃ良かったんでしょ。
四季ホールは良かった本当に開発されてないエリアで、
うん、
だから本当は後から知ったけど、フィリピンのアジアンズ行った時もティーチャーたちに四季ホール行ったっつったら、えっ、あんなとこ行かないよ
黒松寿司が、
ね、そうそう、だから呪われた島みたいな感じの位置づけらしいので、はいはい、なのでいい意味で開発されて
る、はいはいはい、
からすごいローカルで、もう本当に人がものすごいピュアでした。
あ、そういうそのローカルな、そのなピュアな人らと話したらもう心洗われますもんね。
洗われますね。洗われる、洗われる。
あるな。そうか、ほんでクラークが。だからまあそういう意味ではそのフィリピンではそのセブとかマニラとかほとんど滞在してなくて、
そうですね、
比較的その田舎に滞在してたんです。
うん
うん、
セブもだから、アジアンズにいた時に週末を利用して
一
泊二日で旅行行ったぐらい、
はいはい、短いな、でも、
うん、
そうか。英語の勉強はもうその5週間結構その同じペースでやりきったんですか、それとも波があったんですか。覚えてます？
多少はあったと思うかな。
うん、
もちろん最初はモチベーション高いから、ガーッとやるし、ただやっぱりその5週間いると体調もあるじゃないですか。
はいはいはい、
やっぱりあの辺って空気はね、そんなに決していい、よくはない。
そうじゃ、あの辺ちょっと空気悪いですよね。
なのでやっぱり咳が出たり、そういうことがあったりして、やっぱそういう期間はちょっと落ちるし、
はいはい、
多分5週間いるとやっぱ中だるみたいな、
あります
か。なので常に同じペースではないけど、自分としては結構結構それでもやってた方
かな。僕はその間に1回何日か忘れても1泊2日で滞在したんですよ、
はいはい、
ね、であの時に申し訳なかったなと思ったのが、たまたまだと思うんですけど、その時生徒の年齢数めっちゃ若かったんですよね。
わかった、めっちゃ
落ち着いてますよ言うてたのに、もう学生ばっかりやんみたいな、初めて見た状態で、やっぱりその時期によって変わるんですよね。
そうですね。
さっきも学校経営者の人が話したけど、やっぱあの時だけすごい分かったみたいですね。
でもね、別に結局は結果が良かったですよね。若い子たちとも、その世代が違う人たちと海外で会うと、要は海外だった僕って、
うん、
向こうにとっても何者でもないじゃん。
そうですね、うん、そうか、日本だったらもう会社の人で若い子がそんな普通に話しかけれないですね。
そこはやっぱり海外に行った時のそこの出会いの一番の良さはそこかな。
なるほど。その
偏見が、向こうからも偏見がないし、
力入れず普通に話せるから。
そうそう
そう、そっか、うん、だってその後もなんかどっか別の国で会ったりしてましたもんね。
そうですね、
同じ同級生ですね。
そうそうそうそう。
ああ、そうか。 5週間か。でその後こういろんな国に行って、はい、スペインに行って、スペイン語もまあガテマラでちょっと勉強して、
はい、
で
南極、
コスタリカ、あ、そうそうそう、ガテマラで、
ガテマラ、スペインじゃなくてスペイン語圏で、
そうかそうかそうか、
南米ですね、中南米、南米、
なんかいろんなとこ行ってましたけど、うん、それはその時にもうそのフィリピンでの英語学習っていうのは多少の効果は発
揮できた。ああ、全然あった。
あ、そうなんですか。
やっぱりあのスペイン語圏だけれども、ツーリストはやっぱり英語喋る
人、はいはいはい、そうか、
やっぱり出会うのはやっぱりツーリストは多いので、そこでやっぱり話をすることに関しては、アジアンズで英語留学してなかったらここまでは分かんないから。
それやっぱ聞き取れたってことですか。
うん、聞き取れたのと、多分、アジアンズ行く前は、うん、に、一度に喋れたセンテンス、うん、センテンスが1だとしたらやっぱり 2話せるような。
あ、じゃあやっぱり言葉数も出るようになって、
出るようにな
って思ってたほどじゃなかったけど、でも行く前に比べると、
そうそう、全然、
あ、そうなんや、うん、なんかどっかで言ってましたよね、なんかどっか旅行行った時に、
はい、
あ、なんか俺喋ってるみたいな。
そうそうそう、タイ、アジアンズ行った時に、タイ行った時に、あ、結構俺喋ってる
な、あんまり意識してなかったけど、そうそうそう、はっと気づいたみたいなことを、うん、なんかフェイスブックかな、うん、あの、ちなみにアジアンで勉強したとき、
はい、
どんな授業受けてたんですか。
最初はあの割とそのアジアンで用意されたテキストを、なんだろう、基本的にはスピーキングの授業、基本的に、6コマのうち3コマはスピーキングかな、
うん、
で、まあ、1コマグループレッスンがあって、あとの2コマはなんだっけ、あ、でもほぼスピーキングの授業と。
それどうやって決めたんですか。
多分やっぱり喋りたいっていうことを相談して、じゃあまあスピーキング取りましょうかっつって、ただやっぱり文法やってるうちに文法が足りないって気がついてて、で、あの、まあ、スタッフとか先生に相談して、ちょっともうちょっと文法を入れてほしい、
はいはいはい、
でね、うん、それで文法的なこともそのスピーキングの中にも入れてもらった。
あ、じゃあ変えていったんです
か。変えていく、やっぱ変えていった方がいい、いい、うん、あの、こっからこれから行く人にとってはまあまあ行ってみて1週間やって、なんか、あ、なんかもし違うなと思ったら、
うん、
違うなっていうのは自分に対して、自分の今の力に対して違うなと思ったら言った方がいい、
ね、はいはいはい、それは先生に言ったんですか。
森さんに、
もっとこうしたいみたいな。
そうそう、うん、
なるほどね。でそしたらまあ向こうも考えてくる。
そう考えてる。
それをね、言わない人が多いんですよ。
あ、
思ってても、
いやいや言った方がいいと思う、
ね、なんかモヤモヤしながらやってるんですよ、後で言うんですよね。
ああ、それだとだってモチベーション曲がんない
でしょ、うん、なんかおかしいんじゃないかなって思って、うん、で、あの、もう一つよくあるのは、もうすぐ1回ぐらい受けて先生変えちゃうんですよ、ね、なんか違うって、コロコロコロコロ変える人もいるんですよ。で一方で全然変えない人もいるんですよ。でやっぱり多少受けないとわからないじゃないですか。
わかんない、
だからなんかその程度難しいんですけど、僕はその変えるべき時は変えた方がいいし、はい、授業も先生に変えた方がいいと思うけど、あんまりコロコロ変えてもジャッジできないですから。まあその時は森さんっていうね、
はい、
方がおられたんで相談して決めてきたってことですね、うんうん、で変えたらよかったんですか。
よかったですね、
うん、文法を入れたんですか。
文法と、あと一個そのテキストじゃなくてフリーディスカッションの授業を設けてくれたんです、
はいはいはいはい、
で毎回その中で、まあ、ティーチャーが今日はこのテーマでディスカッション、はいはいはい、で それをやってた子、それが一番良かったかな。
ああ、そうなんですか。
あの、やっぱディスカッションだから単に言葉を話す
わけじゃなく
て、考えるってことは自分が、要は俺はこう思うって言わなきゃいけない、
はいはいはい、
それは一番トレーニングになったの。
なるほどね。
なんかテキストをこうね、学ぶっていうよりも より実践的だったんじゃないか
な。なるほど、うん、そのトピック含めてディスカッションっていうのは、あの効果が出る人と出ない人がいて、あで出ない人っていうのは日本でもディスカッションできない人なんですよ。
あ、そうかもしれない。要は、うん、意見を持つか持たない。
そう、意見持ってない人はあれやると日本語でも答えられないんで、英語で考えちゃうでしょ。
なるほどなるほど。
そうすると結局言葉進まないんですよね。でも普段から日本語でなんかまあ物事に対して意見がある人っていうのは、うん、そういうのやると、まあ、それが実際のリアルの会話じゃないですか、うん、だから慣れるというか、
うんうんうん、
いい訓練になるんですけど、うんうん、これも人によるなと思って、
うんうん、多分それがヒアリングの面でもそれが一番今思うと一番ためになって、
うん、ちなみにその授業とスピーキングの授業ってのはどう違うんですか？
スピーキングのは多分ね、あのやっぱお題というか、
はい、
あの例えば What と How、はい、Why とか、はいはいはい、それの、
うん
使い方、うん、
使い方。ああ、じゃあリアルの会話じゃなくてちょっと文法みたいなのが入ってる
んですね。そうです。
あじゃあスピーキングと言いながらただ喋ってるだけじゃなくて、なんか先生がテーマを持って、
そうですね、
今回はその What を使った疑問文をいっぱい考えてみようみたいな、
うんうん、
でこう
もしくは What なんとかかんとかって言われたらどう
答えると。ああなるほど。で一方そのディスカッションのやつっていうのはもうトピックに出して意見。
そうそう、う
ん、ああなるほどね。
その授業の前にトピックを知らされるわけではないので、
はいはい、
その場で、今日はこれって
言って、はいはいはいはい、
あーっていう感じで、バーって向こうが喋ってきて、まあもちろん分かんないときは、この言葉は分かんないって言って、
はいはいはい、
あ、分かった、ちょっとじゃあいいよ、時間与えるから、住所で調べてって、お父さんが言って、まあそういう意味でも、うん、よかった。まあ、分かんないことを分かんないって言わないと進まないと、
はいはいはい、なるほどね。その留学中他の生徒とは結構交流されたんですか？がっつり勉強したらそんな時間もなかった
んですか？ああでも交流はしてましたね。
飲み行ってたんですか？
飲み行ったりもしたし、あの要は丸一日勉強できないじゃない。
まあまあまあ、
僕はだから 3時に上がって、その後
夜までご飯まで、
そうね、6時とか6時からご飯だったと思うんで、
うん、
まあ6時まで、まあ3時間のうち3時間べったりは勉強しないけど、まあ2時間とか勉強して、うん、その後はまあ6時からご飯食べて、で7時ぐらいからはみんなといろんな話をして、でまあまたあの勉強することが残ってたら9時10時からまあ1時間ぐらい、
はいはい、
また自分の部屋に戻って勉強してっていう感じ。
あのソファーのところでみんなで喋ってるんですか？
そうです。あれが、まあ、本当に要はシェアハウスにいるような
感じです。はいはいはいはい、はい、そこ先生もいるんですか？
あ、ティーチャーはもう5時に帰るんで。
あ、じゃあ生徒同士で、
生徒とスタッフですね。うん、
でももう若い衆ばっかりなんでしょう？
若い衆ばっかり。
そう、あのそのスタッフの人とかにもあの聞いろいろなとこから、その終わってから、
はい、
あ、だから終わってから野木さんが本当にまあすごい良かったみたいな感想をいただいたんで、
はいはい、
僕も学校の方に、
はいはいはい、
あのすごい満足していただけたみたいですみたいな連絡をしたんですけど、その時に学校の方も、うん、あの本当に素晴らしい方でっていうね、あの森さんとかからもそういう連絡をいただいて、多分みんな若い人らの中でこうもう相談役とか多分なってたんじゃないんだなと思って。
ああ、まあ分かんないけど、割とあの海外、その後もその南米でって思ったんだけど、割と僕フラットにこう若い人と接するタイプみたいなんですよ、周りから言われるのが。自分では分かんない。
分かんないですか？
うん、あんまり分かんないんだけど。
いや僕一緒にがっつり仕事したことないじゃないですか。
あ、まあそうですね。
じゃあなんかまあちょっとポイントじゃないですか、
はいはい、
でも僕入社した時、うん、もう野木さん結構古いじゃないですか。
あ、そうですね。
だからその 昔はだいぶとんがってた的な噂をいっぱい聞いてたわけ
です。
怒らせたら怖い人なんじゃないかって。で僕とか入って、はい、その会社の中ではちょっと、ね、技術寄りの仕事をしてたから、はいはい、他と全然違うし、はい、でどちらかというとクリエイティブの会社だから、はい、クリエイティブの、ね、人を怒らせたらやばいみたいな感じで一番最初はでもそういうふうに思ってたんですよ、
はい、
でも会社でこうちょっとやり取りした感じはすごい別に気さくな方やから、はい、全然気にしなかったんだけど、でも多分もしかしたらまあ昔と比べると丸くなったもん。
いやだいぶ丸くなった。
そうね、
相当丸くなった。
だから本当に若い人らに紛れて普通に日々いろんな話をして、
うん、してましたね。だってやっぱり世代が違うからさ、
うんうんうん、
面白い。はいはい、僕が知らないことを彼らは知ってるし、はいはい、で多分僕は彼らは知らないことを
もちろん
提供できるから。
で最初言ってたその会社の中で若い人いるけど、うん、多分スタンスが違うんでしょうね。留学で会う人っていうのは、
う
ん、
違う違う違う、
みんながこうある種フラットなんですよね。
フラットですね。
それが逆に楽しかった、
うん、多分ね、僕は海外行く一つのモチベーションは そのコスタリカに行った時に、
はい、
まあ、そこの日本人の旅行友達があって、はいはい、その人と結構仲良くなって、うん、その人も今いくつぐらいかな、40ぐらいかな、
うんうん、
で、いや海外出ることって何でしょうねって話をした時にその人が自分が何者でもないっていうことですよねって言われて、
肩書きとか立場とか、
僕もそれだと思って、
等身大の自分でそこに存在して、ね、誰かと出会ってどうなるかっていうのが楽しいと。
そうそう、でだってそれってまあ人間力が試される
みたいな
感じじゃない。
なるほど、
うん、それが一番自分にとって、まあ、試される場だし楽しいことですかね。
ああそうか、あの1ヶ月、まあ、5週間勉強していろんな国に出て、はいはい、まあ、英語圏じゃないところも行きましたけど、
ね、
旅の中でも英語力って上がるもんなんですか、実際。
上がると思う。
あ、それはやっぱりいろいろ喋るから。
喋るから、喋るのと、あのいろんな国のいろんな英語なまり
ってあるじゃない。確かに確かに、
まあそれもなんとなくは聞き分ける、
慣れてくる
んですね、うん、やっぱりオーストラリアの英語はちょっときついなと思いつつ、はいはい、まあ大、うん、分かるし、はあの全部はもちろん分かんないけど分かるようになってくるし、うん、あとはやっぱ喋らざるを得ない状況になるんだから、
うん、まあ日本じゃ必要ないから使わないですから
ね。使わないですね。やっぱりこっちも知り合ったら、うん、コミュニケーション取りたくなるし、
うん、
でやっぱり海外で出会うその英語を喋れる人たち、もともと、まあもともとなのかそうじゃないのかはあるにせよ、あの聞こうとしてくれるんですよ。
ああ、みんな会話がね好きですもんね。
だからこっちがね、多分向こうも、あこいつそんなに英語得意じゃないなって当然わかるわけなんで、うん、向こうも多分わかりやすいに喋ってくれるし、うん、こっちが言うことを、正しく言うと3ぐらいしか言ってないけど多分5、6ちゃんと理解してくれるから、あ、まあこいつこうちょっと間違ったこういうこと言ってるけど、はいはい、こういうこと言ってんだなっていう、まあ、なんか結局コミュニケーションってそういう
組み取ってくれるんですね。
そうですね。
まあね、日本にね片言の日本語の人が迷い込んできてたら、はいはいはい、ね、耳傾けますもんね。
そうです
ね。あ、こういうこと言いたいのかなって、うん、そういう感じですよね。
そう、だから逆にというか違う視点で言うと、まあ、とりあえず喋っちゃえばいい。
言わない
とりあえずなんか間違ってよ、なんか俺こう思ってんだってこと言えば向こうも、ね、理解する姿勢を示してくれる。
なるほどなるほど。
っていう感じですかね。まあ、だから発信しないと始まんない
。はいはいはい。でもそれってでも元々できてたんじゃないですか、いろんな国に旅行行ってたから。
できてたけれども、できてたっていうかね、やろうとしてはいたけどやっぱり自信がないんです。
あ、そうなんですか。
でやっぱりちょっとその5週間学んだっていう自信が少しでき
た。あ、そうなんです、ね、じゃあそれは大きかった
ね。大きかったですね。
あのじゃあやっぱりあの旅行前に、まあ、ちょっと慣らしていったのは良かった、
ね、良かった。
そのフィリピンの留学って行く前って、まあ、言われてもその学校の違いとか、
はい、
よう分かんないみたいなのがあったと思うんですけど、はい、5週間勉強して、はい、それはなんかちょっとクリアになったんですか。勉強するとはどういうことかとか、その勉強の仕方とか。
あ、それはクリアになりました。
自分が何が得意で何ができないかとか、
全てではないけど行く前よくかは確実に分かる。
今も英語力ってもっと伸ばしたいという
気持ちは
あるんですか。
伸ばしたいですね。
でも日本ではその必要もないからやらないですよね。
やらないね。実際やってない。
やってないでしょ。でこれじゃあまたね、あのもし同じような機会があって、
はいはい、
旅に立つと、
はいはい、
でもうそしたらやっぱりもうちょっと勉強してから行きたいか、それとも世界に出ますか。
いや、もうちょっと勉強しますね。それは独学だろうがなんだろうが、うんうんうん、もうちょっと勉強する
でしょ。それどういう勉強が必要なんですか。
多分僕の場合はちょっと文法をちゃんとまず要は足腰の部分っていうのをちゃんとするのと、
うんうんうん、
多分あとはオンラインで
喋って、
喋る、
たくさん喋る、
喋るってことをしないとどんどん退化して
使わないですからね。そっかそっか。日本ではもう全くですか。
全くない。
使う機会は
たまたま今会社に、
はい、も
ともと日本人なんだけどほとんど育ったのが海外
で、はいはいはいはい、
その女性なんだけど、まあ、タバコ部屋で会うわけです、
はいはいはい、
その子たちがガーッて喋る子なんで。
その子は英語を喋るんですか。
英語。
あ、日本語じゃないんだよ。
日本じゃない。
あ、
時々俺が「え、わかんない」って言ったら「ああそれはこう」っつって、はい、海外で育った期間が長いから日本語で喋る方が苦痛らしい。
ああ、じゃあ英語の方が楽だから。え、その人会社の周りの人とどうやってコミュニケーションしてるんですか。みんな英語なんですか。
ほぼ英語。
ああ、じゃあ英語に触れる機会がちょっとだけあるんだ。
そこだけか。まあでも、まあ、それでもそういう英語に触れる機会があるっていうの
はいいことですよね。そうか。
あとはやっぱり海外でいっぱいいろいろ知り合ったんで、
はいはい、
英語圏の、
うん、
やっぱり未だにこうメッセージレベル
で英語やらない。それ日本人ですか。
いやいや、
あ、いろんな国の人と、
いろんな国の人、
フェイスブックとかね。
そうそうそう、
いいですよね。ああ、そっか、なるほど。これまた僕の周りで旅に出た人って、
はいはい、
僕がまさにそうなんですけど、
はい、
僕この人がうるさい。さっきまで静かだったのに。僕は2014年からその東京の家を引き払って、
はいはい、
こうアジアを転々としてるんですけど、うん、旅行が何が楽しいかっていうと、毎日サラリーマンに日常生活してて、たまに非日常やから楽しい、
はいはいはい、
こう普段の生活と全然違うから、はいはい、で僕今こうあちこちアジア転々としてると、はい、もう転々とするのが日常になっちゃったんですね。
あ、
絶えず移動してると。
あ、
でそうすると
逆につまんなくなるんですよ。
非日常を求めてくるんですよ。
そこに対しての非日常って何なの。
だから日本で普通に生活するみたいなんで憧れてくるんですよ。
それが非日常になる、
になっちゃうんですよね。いや、僕はなっちゃったんですよ。で、そんなんなると思ってなかったんですよ。非日常を追求して毎日やってたら、例えばフィリピンに行くのとかも、僕東京から関西に新幹線に乗って帰るのとフィリピンに飛行機で行くのってもう同じなんですよ。だから行っても特に感動もないから、空港で写真も撮らないし、普通に迷うこともなく最短航空で行けるわけですよ。でも初めての時はみんなドキドキするんですか。なんか危ないとこじゃないかとか、道に迷いながら何かやるじゃないですか。それが楽しいんだと思うんですね。でもそれもこう洗練されてくると日常化しちゃうんですよ。東京駅から渋谷行くのは同じなんですよ、
はいはい、
でそうするとなんか面白くなくなってきてっていうのが僕はあったんですよ、
はいはい、
だから結局人は、まあ、そう旅行とかっていうのが非日常と定義するならそれが当たり前のようにずっとやってるとまた違うもの、僕の場合は帰ろうかなと思ったけど、うん、また人によっては別のものかもしれない、うん、で文さんに関してはその半年近く、
うん、
世界本当にいろんなとこ行ってたじゃないですか、はいはい、すごいと思うんですよね、
うん、
もう上がってくる写真見るために
また、はいはい、
今こんなとこにいんのかみたいな、
はいはい、
っていうのをやって、
はい、
まあ、その期間的に5ヶ月ぐらいあって、それでもっとやりたいと思うのか、それかあの終わりらへんっていうのはそろそろ日本に帰ろうかなっていう気持ちと、あの時はどういう気持ちだった
の？行く前は、絶対足りないだろうなって思って、その期間、
では、
で満足しないだろうなって思ってたんだけど、まあ、3月の終わりに帰るっていうのは決めていて、で3月のね頭、まあ、要は残り1ヶ月ってなった時に、自分でも持ってなかったスイッチが切り替わったんですよ、要は旅してることをずっと続けてたいなっていう気持ちから、あ、1ヶ月後に帰るんだ、そろそろ帰る準備を、要は気持ちの準備を始めようっていう、あれが不思議だったんだけど、なんでそうなれたかっていうのを最近思ったんですね。思ったのは、すごい満たされたんですね。そこまで、何に満たされたっていうかというと、やっぱ人との出会いに満たされたのが一番大きかった。
たくさんの出会いがあったわけでしょ。
たくさんの出会いがあって、もう本当に出会いに恵まれたんで、そこで、あ、とりあえず一回いいかな、この旅で得たいことは得たかなっていうの。あともう一個、旅に出る前に自分のテーマがあったんですね。でそのテーマも一応クリアが自分の中でその整理ができたのでっていう感じかな。
それは聞いてもいいんですか？
あ、いいですよ。
何なんですかそのテーマ？
一個はやっぱり仕事を、要は50になって、去年の時点で50になって、まあまあ普通に考えたらあと15年ぐらいしか働かない
そうですね、
あ、なんかタイムリミットみたいなものを提示された感じがして、もう一回ちょっと働くっていうことを考え直したいなっていう思って、で働きながらだとどうしてもそこが目の前のことに追われるので、まあ、僕それちゃん無理だな、このまんまやってたら無理、そこは考えることができないなと思ったんで、一回離れたんです。一回離れてそれを見つめ直したいなと思って、
それがそのあの旅やったわけ
です。そうですね、
一回ちょっと距離を置いて、
そうですね、で実際ね、それをその旅の中でそれを本当に考えたの5日間。
いつ考えたんですか最後？
いや、じゃなくて、さっき言ったけど、
終わりらへん
4泊5日のトレッキングに
行った時、
まあ、本格的にトレッキングって僕も初めてだったんですけど、で そこって、まあ、ネットも当然繋がらないし、で毎日こう10時間と8時間から10時間歩いて次の場所に行くんです、で次の場所に移動しないと、死んじゃうから。
そうっすね。
泊まる場所にね。で歩いてる最中って、まあ体はしんどいんだけど、頭の中めっちゃくちゃ暇なんですよ。でもちろんずっと考えてるわけじゃないし、なんか一人で歌ったりとか、一人で回ってたから一人で歌ったりしてたんだけど、そこでねやっぱり8時間とか歩いてると、8時間歌ってるわけじゃないから。考える時間がすごくある。
なるほど。
あるからそこをね5日間で全てが整理されて、
いろいろ仕事のことを考えながら歩いてたんですね。
そうですね。まあ、仕事だけではないですけどね。
いろいろ客観的に考えたと。
そうですね。
それでその時に結論が出たんですか？
多分ね、その時におぼろげに結論が出てきた。
はい。そうか。
で旅の終盤でそれがもうちょっと噛み砕かれて、その時より明確になってきた。
あ、じゃあその旅の、その、まあ、旅なのか分かんないけど、5ヶ月で自分が思ってたというか、まあ、何らかの結論が出たんですか？
結論、そういう意味では出たんでしょうね。出たんで。やっぱりね、その
あれは怖かった。
まあ、確かにその5日間が今思うと重要なんだけど、はいはいはい、その前後の期間もやっぱり必要だったんだなと思いますね。やっぱりそのそこまでに行く前段階と そこで、まあ、ある程度あそういうことかって整理された後に醸成される期間みたいなのはやっぱり必要だったかな。
あそうか、
怖い怖い。
あなんかそれはね、あの多分フェイスブックかなんかに上げられたと思うんですね、はいはい、でそれを僕は拝見しただけなんですけど、はいはい、まあやっぱりこの仕事が好きみたいな感じですね。
そうね、うん、
それが距離を置いて、
そうですね、
改めて
思いましたね。だから旅の終盤は結構、
ありがとうございます、
すいません仕事が好きって素直に言えるようになったって感
じ。そうかそうか。でもそれはうん、すごい良かったですね。
そうですね。で
必要な5ヶ月間だ
と。まあそう。ただまあね、今結構なんていうのかな、まだね本当に整理されてないのかもしれないと思うのは、
うんうん、
やっぱ現実に戻ってくるとね、やっぱしんどいな。
それはあるでしょ
う。ありますね。
体力的なこととかね、その現実的なところでまたありますもんね。
そうね。 あとはやっぱりね、戻ったらまたマネジメントに復帰させられちゃったんで、
はいはい、
もうさまつなことをね、なんでこんなことやんなきゃいけないの。
あるんだ。
あるんですよ。いや俺こんなことのために戻ったわけじゃないんだけど。なるほどね。まあ、ただまあそこはなもう一回慣れていけばいい。
はいはい。まあ仕事は大変なところももちろんあるんで、
はいはい、
まあその辺の細かいことは分かんないですけど、でも距離を置いてその時間予定した期間で、まあ、自分らの答えが出たのはすごいなと思うんですよね、はい、それ見つけれない人もいると思う
し、まあそうかもしれないですね、うん、
で冒頭におっしゃってたそのフィリピンってやっぱりイメージと現実は全然違う国だったとおっしゃってましたけど、その今すごいブームなんですよ。すごい問い合わせも来るんですね。で、まあ、周りで英語を勉強したい人がまあおられたら、そのフィリピン留学っていうのをまあどういうふうに説明しますか。
僕はやっぱフィリピン の, あのティーチャーたちの辛抱強さ、うん、あのね、日本人ってやっぱりなかなか喋らないじゃん、
はいはいはい、
英語ある程度その学問的には分かってる
んで、うんうんうん、
なんか間違ってんじゃないかなと思って、うんうん、なんかまあ喋らない、
うんうん、
だけどまあ喋れない、喋らない、もしくは喋れない、うん、もうちょっと時間を長く考えないと喋れない、うん、それをね辛抱強くすごく待ってくれるっていうのはすごくありがた
い。今まで英語って他の国で勉強したことあるんですか。
ないない、
初めてなんです、うん、でもそれは初めて英語を勉強した、英会話を勉強したけど、この人たち辛抱強いなと思うシーンがあったんですか。
まあ、もうあめちゃくちゃあったかな。
ああそうね。いやでも実際そうだと思うんですよね、
うん、だって別にそれをせかさないし、
そうですね、
あいやもういいいいよちょっと、いや、まあ、なんだったら辞書使って、はいはい、ちょっと時間置くから、
うん、そうなんですね。あのフィリピンって格安格安っていうのが、まあ、一応一人歩きしてて、実際まあマンツーマンで格安っていうのはあると思うんですけど、うん、僕はその初級が、日本人の初級って本当に喋れないんで、
喋れないですね。
それがもうどんどん悪循環で喋れなくなっていくんですけど、うんうん、やっぱり喋りやすい環境、
喋りやすい環境
があるのが、うん、そのそれは英語のスキルなのか彼のキャラクターなのかわかんないですけど、うん、日本人の初級にやっぱ合うなっていうのがあるんですよね。
あれは、うん、キャラクターっていうか国民性みたいな感じなのかなと思いました。うんうん、
なるほど。
やっぱりほらあそこの国がナース
すごく、そうですね、
うんうん、そういうそういう、うん、国民性なんじゃないのかな。
なるほど。まあでも本当に楽しんでいただけて、まあ、多少なりの英語力もね成長感じられたっていうことなんで、
そうですね、
僕としては良かったです。
いや本当にありがたかった
です。またなんかこの格好リピーターめっちゃ多いらしいんですけど、その僕でもね、僕は個人的には同じ学校に何回も行く人の気持ちはあんま分かんない部分もあるんですよ。
いや、あの 正直僕もこの学校はすごく良かったと思うし、だけどもしもう一回行くんだったら、うん、僕は何だろう、日本人がいない学
校に、また違うスタイルで
行った方がいい、ね、いいなと思って、
まあ、それもね、多分人の性格によるんだと思う。
そうかもしれない。
でも同じとこ行った方が、まあ、サービスレベルも先生も分かってるから楽だとは思うんですよ。だけど多分それも好奇心というか、まあ、好奇心もあるし、なんかもっとそのもっとレベルアップしようとかって思うと、
うん、
僕も絶対違う環境を選ぶんですよ、
うんうん、
僕はそういうふうに違う学校に行ってるとどんどん学校を詳しくなっていったんですけど、でもフィリピンでこの学校だけじゃなくていろんな学校でもう5回も6回も来てる人ってたくさんいるんですよ。でそれぐらいハマっちゃうんだと思うんですよ。
なあれ何なの
やっぱりでもさっきの人じゃないですかね。
でもそれはさ、俺よく
分かんないですか。
分かんないのは、
うん、
それ英語を学ん
で、いや多分もう英語じゃないと思う、ね、と思う僕は。
うん、そう思う。
多分ね、もう楽しい友達に会いに行ってるみたいな感じになってくるんだと思うんですよ、ね、
うん、まあ楽しい友達に会いに行く感じだったらいいけど、なんか逃げ場みたいな感じもあるのかな。
多分でもそこまで必要じゃないんでしょうね。
多分そうそう、そういうことだと思う、う
ん
う
ん、だからなんか半分バケーション半分英語の勉強みたいな感じなんかなと思って、それだったらそれでいいと思う。
まあまあそうですね。
いやでもそっかそっか、うん、今日はあの、
はい、
アジアンクラークのアジアンビレッジっていうブリッジっていう学校なんですけど、ここの学校のオーナーさんが2人